さあ、今、室内気温 27.3 度、だいぶ暖かいんですけど、
ま
あ、外の太陽の光が差し込んでおりまして、外は、これ、結構晴れてますからね。
ねえ、まあ、10度ぐらいやと思います、
そうですね。今日ね、2月20日、うん、2月20日で、
うん、
まあ、もうちょっとで3月になる頃なんですけど、
もうね、そう梅も咲いてますし、らしいですよ、
大阪は。いや、ほんまに今年、冬あんまなかったの、大阪は。
きつかったけどね、一日寒い時はね。はい、
そうそう、けど、それも本当、パッと終わって、まあ、すぐ春に来そうな感じでございます。
みんな言うておりますが、温暖化というのが心配でありますね。
いや、ほんまにまあ、これね、
現実の問題として
今、この現在から、あえてこういうニュースが流れてるのか知らないんですけど、島根県のとあるスキー場がもう一日も営業せずに廃業になったりとか、 あと長野県のちょっと北部の方のスキー場も廃業になったり、なんか50年以上ね経営したその長野県のね、
ま
あ、某スキー場が、まあ、残念ながら廃業ということで、まあ、これ直接的な原因はやっぱりこの雪不足らしいですね。まあ、プラスやっぱり今レジャーの傾向が変わってて、スキー人口がね多分急激に落ちてるんですよ。
前から言われてますけど、まだ落ちましたか。
それがね、おそらくですけど、前はまだ我慢できるぐらいだったんですけど、今年はね、で、あとやっぱり例のウイルスのせいで、もしかしたら、インバウンドのお客さん減ってるんちゃうかなと。
もしかしたら、というか、もう大激減すんでしょう。
はい、雪不足、で、日本人のレジャー志向の変化、そしてインバウンドのお客さんの減少と、まあ、この3つが打撃を受けて、まあ、お金的に苦しいところは、もうやめたと、まあ、それと多分これからもそれが復調する兆しが多分ないと睨んだんでしょうね。僕がね今言ってるその長野県のスキー場はね確かね、県か市がやってるところなんですよね。は
い、公立の
とこですね。
でね、
なんか廃業前に一応公募したんですけど、誰も手を挙げなかったということで、2月何日かにもう廃業されたという話なんで、まあ、これからね、スキーどうなるか、スキースノボどうなるかというようなところで、ちょっと暗い話から入ってまったんですけど、まあ、僕らね、1週間いろいろやっておりますんで、文雄君、哲平の。
まあ、忙しいやってますね。
そうですね、はい、いろんなおもろいこと話したんですけど、先週ちょっとお話ししました。僕このカメラの上に、
ああ今ここに置いてますね、
はい、マイクつけてますけど、はい、オーディオテクニカの AT9940 っていうマイクで、
うん、
去年 のスイスボラボラの時に故障して、
ね、
そこから半年ぐらいずっと使ってなかったんですけど、うん、先週お話ししましたけど部品を取り寄せて、
うん、
まあ、文雄君にねヨドバシカメラに取りに行ってもらったんですけど、
あ、ね、おもろかったですね、
はい、2200円で部品をいただいて、
うん、
そして今こんな感じでカメラのてっぺん のフラッシュの部分にねマイクつけて集音してるんですけど、
う
ん、やっぱり重たいね。
あ、まあそりゃそうで
しょ
うね。
実際ね、まあ、使ってみました。で、今回この後タブさんと二人で淡路駅の周辺ボラボラしますけど、うん、あの時も実はこのマイクをつけて、うん、取材しようかなと思ったんですけど、うんうんうん、結局のところ、まあ、かさばるのと重たいのでいつものように僕ピンマイクでいつも音取ってるんですけど、うんうんうん、まあ、カメラにピンマイクつないでっていうそういう小型で軽量で省力化を図りまして、
ね、
やっぱり人手の足りない取材は撮影取材はこういう機材を多くすると、うん、なかなか難しいもんでありまして、
ね、
まあ、それ分かってたんですけど、
うん、
なぜかやってしまって、
うん、
で結局やっぱりこれあかんなっていうことで、まあ普通のいつもの状態に戻ったということで、まあ、シンプルイズベストと言いますけど、
はいはい、
まあ、我々の場合はほんまにその一言に尽きるかなと。
まあ、4K も 8K もやりたいけど、これはとてもないけど、できるものでもないし。
そうです。4K、8K はね、まずね。
ハイビジョンまでもいきませんもんね。
そうです。もうできたらもっと下のね、
うん、
企画でもいいぐらい、
ね、
そうなんですよね。うん、まあ、そんな感じで、やっぱり質がいいからって内容がいいわけでもないですし、
うん、
やっぱりそれぞれの媒体に合わせた取材方法が、やり方があんねんなっていうのも、はい、改めて感じました、
ね、その辺迷いがあるといけませんね。
そうですね、
徹してやらなあかんと思います、
はい、
ところは、ね、
まあ、そろそろちょっと暖かくなってきたんで、まあ、国内旅行とか海外旅行行かれる方もたくさんいらっしゃると思う、うん、計画されてる方もいると思うんですけど、
う
ん、
まあ、そういうような雰囲気も醸していかんと ね、
そうですね、
あまりにも暗いというのか。
あ、そうなんですよ。暗いといえばね、ストリートフェスタがね、なんと中止が決定したということ で、
で、ね、
僕今年去年行けなかったんで、今年こそはと思ってたんですけど、例 の、 東日本大震災の時以来やと思うんです。あの時もね確か、
うん、
自粛
ありましたね、
あれはまあ自粛やったんですけど、
今
回はまあその多分なんかそういうねウイルス的なやつで、まあ、知事が、まあ、一応公式イベントやめまひょかいうこと言うてっていうようなことで、なぜかストリートフェスタもなくなったと。
それは大きいですね。
いうことで。まあ、けどね、各地で結構こういう動きあって、
そうですよ。
横浜で カメラの見本市があるはずやったんですけど、あれも中止になりましたし、
世界中でやってる
っていう人が多いでしょ。そうですね、まあまあ、やめといた方がいいかもしれないですけどね、そこはもう分かんないです、僕ら。ただ残念なことは残念です。まあ、これ ね、誰に言うてもしょうがないことなんですけど、コスプレ祭り、まあ、日本一のコスプレ祭りと言ってもいいお祭りなんですけど、まあ、残念ながら今年はどうもなくなるみたいで、
まあ、賃貸モードですね。
そうですね、
賃貸政治も、はい、もう非常に賄賂入ってしもてですね、迷路入ったっていうか、
はいはい、
明るい話題はないということで、まあ、この JOBBB だけは陽気に明るくです ね、
そうですね、
元気よく行きたいということですよね。
で、まあ、そんなとこで、はいはい、まあ、海外旅行をこう今計画されてる方も多いと思うんですけど、うんうん、ちょっと海外旅行でおもろいネタが入ったんで一つ紹介します。
それまた聞かせてもらいましょう。
はいはいはい、というのもですね、うんうん、まあ、例えば、まあ、どこ行くにしろね、うん、まあ、僕らやったら関空使うじゃないですか。
あ、まあね、海外の場合そうなんですね。
そうそう、例えば関空から、うん、まあ、例えばですけど、パリのシャルル・ド・ゴール空港を経由して、うんうん、まあ、スイス行ったりとか。今年はね、スイス直行便が出るんで、うん、もしかしたらスイスのチューリヒまではね、関空から直行で行かれる方もいると思うんですけど、まあ、大体どっか経由して、うん、まあ、主要都市行ったり、東京の場合はね、直行便とかがあるんですけど、まあ、そのあたりちょっと関空がやっぱまだ力がない部分があるんですけど、まあ、それは置いといて、そういうその日本からヨーロッパのある地域を、まあ、こういうのトランジットっていうらしいんですけど、まあ、乗り継ぎですね、乗り換えてまあ目的地に行くときにですね、やっぱ気になるのが荷物の紛失なんですよね。
そうですよね、
はい、でこれ業界用語ではロストバゲージ、まあ、略してロスバゲって
言ってますね、
はい、言うんですけど、このロスバゲでね、ちょっと面白い話を聞きまして、もうすでにロスバゲすることが決まってる時ってあるらしいんですよ。
う
ん、
そう、
これどういうことかというと、ロスバゲっていうのはあくまでも偶発的な、うん、まあ、事故というか、
思いたいし思ってましたわ、ね、
そうなんですよ。だから例えば、うん、まあ、さっき言ったように関空、シャルル・ド・ゴール、チューリヒやったら、うん、まあ、めったにこの線はめったにロスバゲージないんですけど、まあ、例えばチューリヒ空港で飛行機乗り換えるときに、うん、荷物もやっぱり飛行機乗り換えるわけなんですよね。
そう、一緒に行きますからね、は
い、そしたらシャルル・ド・ゴールからチューリヒまでの、うん、まあ、いわゆるヨーロッパでいう国内便みたいな感じの飛行機に、まあ、人間は乗れますけど、荷物を積むとき、入れ替えるときに、まあ、入れ替えるの忘れるとか、もしくはベルトコンベアの別のところに荷物が行ってしまったりして、まあ、自分は乗ってんのに荷物はその飛行機に乗り換えられてなくて、で、目的に着いたときに荷物がないのがロストバゲージなんですけど、これはもう本当に起こるか起こらないかもう分からないんですよ。そのときになってみないと。チューリヒ空港に着いたときに、あ、俺の荷物ね、シャルル・ド・ゴールに置きっぱなしかい、みたいなことで、まあ、みんな困るわけなんですよ。ちょ、本名君分かります僕の言ってること。皆さんも分かりますかね。
分かってるでしょ。
はい。で、それが、まあ、ロストバゲージの本来の姿なんですけど、もうすでにその、関空から出発する前に、ある一定数ロストバゲージするっていうことが分かってる状況ってあるんですよ。そのシャルル・ド・ゴール空港でね。
はいはいはい、
で、これどういうことか、これ別にシャルル・ド・ゴールってただの例えなんで、別にシャルル・ド・ゴールで必ずなるってわけじゃないんですけど、こういう話があるっていうことなんで、で、どういうことかっていうと、まあ、だから、その関空からシャルル・ド・ゴール行って、うん、でシャルル・ド・ゴールでその飛行機に乗り換えるんですけど、うん、まあ、日本でもそうなんですけど、うんうん、国内便の飛行機って小さいじゃないですか。
う
ん、
なんかそうですね。
お客さん
4席はね、
そう、小さいんで、
量は少ないですね。
まあ、だから例えば国際便は300人乗れるのに、国内便で100人しか乗れないと。うん、ということは、飛行機自体が小さいんで、うん、詰める荷物も少ないんですよね。
そうですね。
ということは、うん、例えばその、大勢の団体客、まあ、特に日本人とかアジアの人って結構荷物が多いんで、そういう客が関空からシャルル・ド・ゴールまでやってきて、うん、で、その客がそのまま、うん、まあ、日本でいうとこの国内便のシャルル・ド・ゴール・チューリヒの飛行機に乗り込んだ時に、うんうん、全部の荷物入らないわけなんですよね。
う
ん
う
ん、
物理的にね。
そう。そしたら、うん、いくつかはもうシャルル・ド・ゴールに置いてかざるを得ないんですよ。
なるほど。
空港会社としては。
なるほど。
で、それが、うん、まあ、特にこれからの季節、結構まあ、卒業旅行とか、ゴールデンウィークで日本国内からのお客さんが増える時期なんで、もうそれが慢性的に起こってしまうんですよね。そしたら、ある一定のパイしか積めない飛行機の荷物置き場に、大量の荷物がもう来ることが分かってるんで、そしたら、前日に積み残した荷物を、今度翌日の便に入れないとダメなんで、そしたらまたその分の荷物を、その翌日、来た客の分を入れれないんですよ。そしたらもう絶対にある一定の分はシャルル・ド・ゴール空港に置いてかざるを得ないっていう状況が生まれるんですよ。で、そういう時にもう間違いなく、例えばお客さんが30人おるツアーやったら、
誰かの
8個ぐらいは絶対になくなるっていうのは分かってて、
それが来ないというね。
そうそう、それがまあ乗る前からすでに そのロストバゲージになるって分かって、ただ問題は、うん、誰の荷物がロストバゲージになるか分からないんで、うん、そうそう、みんな戦々恐々と してるんですけど、ただそれをですね分かってるのは、うん、まあ、言うたら旅行会社とかだけなんですよね。
まあ、ですね、でそれを、ね、
そう、それをあえてお客さんに説明するかどうかっていうのも、うん、まあ、ちょっと難しいところがあって、
ね、
その客の、そのお客さんの荷物がロストするかどうかわからないっていうのもありまして、うんうん、ね、まあ、そこら辺は旅行会社各社の説明の、
まあ、難しいね、
スタイルというか、そういうことを、まあ、とある方から聞きまして、はい、まあ、もし皆さんね、これから、うん、まあ、特にヨーロッパ行かれる方で、そのヨーロッパで一回乗り換えされる方ね、
まあ、トランジットせざるを得ん時あるもんね、
そうそう、トランジットされる方は、ちょっとあのできたら 2,3 日分の荷物は機内手荷物として、
なるほど、
でとでもうその旅行カバン、機内受託、機内預けの方はもうそのできるだけあの貴重品はもう入れない、
な、
まあ、基本的に貴重品は入れてダメなんですけど、
まあ、そうですね、
はい、ただ絶対に現地で必要 な、まあ、冬やったらコートは着ていくとか、ね、まあ、まあ
下着とかね、
そう、それとかあとちょっと食べ物で ね、あのなんか大事なもんがあるとき
は薬、それと、
そう、薬ね、
薬は大事でしょう、
はい、であとはまああのなんかカメラとか、まあ、カメラは、ね、預ける人はいないかもしれないですけど、まあ、
多分首に下げるでやろうな、
そうですね、普通の人なら、まあ、だから 2,3 日ぐらいはその、う
ん、なかっても、
そう、機内受託の荷物がなくても、うん、あの現地で楽しく過ごせるように、できるだけ機内の方にこう持ち込んで手荷物として持って入った方がいいかなと。それはあのこれから海外旅行される方の自衛にもつながります。旅行会社としてはねあんまり言えないらしいです。それはあの確実じゃないんで、
まあ、あの旅慣れてる人はそうしてる人が結構ありますね。
多いですね、
まあ、何回かそのロストのバゲージの被害に遭うてる人とか、
そういうことです、
まあ、そういう話をしてる人もあるやろからね。
そうそうそう、
まあ、それこの際このことが分かったとしたら、これから行く人はね、特に乗り換えるする人は、
そういうことです、そういうことです、
今言うたようなことを守りはりますと、うん、まあ、あの腹の立つ度合いも多少は少ないし、
そうそう、
まあ、旅行はやっぱり機嫌よがらんとね、
そういうことです、
荷物がないそればっかりだー言うて、まあ、そういうことを言われてこだわる人もいて、なんかいてもありますので、これまた旅行会社としても本人としても不幸なことですから、
そうですよね、
まあ、システムロスみたいなもんやから、
そうそう、もう必ず起こるのが確実なロスっていうのもあるっていうことを覚えておいてほしいなと、ね、
だからそれやったらその場合は、はい、荷物も小分けして必要なものと必要ないものと分けるような考えで旅してほしいという
。で、次からの話が実は本題なんですけ
ど、
そのロストバゲージした時って、うん、じゃあどこにも言えないんかっていう話なんですけど、うん、実はね、うん、ロストバゲージ用の保険っていうのがありまして、うんうんうん、でそれはあの、まあ、主だった海外旅行保険見ていただいたら、
はいはい、
まあ、大体まあ10万円以内で保証できますとか書いてるんですけど、うんうんうん、あれね、意外と落とし穴なんか、
うん、
クレジットカードに付帯してる海外旅行保険って皆さんあるでしょ、
うん、
ふみおくんも多分知ってると思うんですけど、
あ、まあ、僕も何回かお世話になってます。
そうなんですよ、はい、ああいう保険には入ってない時が多いらしいんで、
なるほど、
もし、うん、もしですよ、もう、まあ、そういう情報ってなかなか入らないですけど、うん、あの海外旅行行かれる方でロストバゲージが怖い方は、うん、まあ、例えば、いや俺はもうクレジットカードの保険があるからいらへんっていう方でも、うんうん、まあ、1週間
確認やね、
そう、1週間ぐらいやったら、うん、例えば一番安い海外旅行保険だと多分3000円か4000円ぐらいで入れるんで、うんうん、それにあえて保険として入っといた方が、うん、もしかしたら現地でロストバゲージして、うん、その中で必要な荷物があって現地で買わないといけない時があった時に、うん、もしかしたらその別口で入った海外旅行保険であの担保できることもあるので、まあ、それが旅 の、あのコツです、
まあ、技術ですね。
そうです、
なるほど、
はい、まあ、そういうこともこれから、ね、海外旅行行かれる方はちょっと考えた方がいいかなというような感じがいたします、はい、
まあ、この番組聞いてる人そういう方もたくさんおられるし、
はい、
海外旅行好きやとか ね、
そうですね、
当然おられますから、
うん、
そういう、まあ、要は、まあ、あることは、しゃあないことはしゃあないことで割り切って、
そうそう、
なるべくそれに合わんように、
ね、そうです、で、あった時の保証ですよね、
それも考えておいて、はい、まあ、あの数千円ですもんなら、はい、まあ、それとやっぱり海外旅行の保険というのはね、あれは本当、僕、何回も感じたことやけど、高くないね。
安いですね。
あれはね、本当にね、あの他の保険であんまり安いと思った保険なかったけども、
はい、
まあ、あれはやっぱ掛け捨てしてもやっぱり1万円ぐらいならやっぱりやっといた方がね、
うん、そうですね、まあ、特にまあ1週間ぐらいやったら結構安いんで、あれがね1ヶ月とかになると、だから僕がスイス行ってる時の保険になると結構何万ってするんですけど、
まあ、カバンの修理からね、いろんなことができるということがあって、
現地での治療とかもね、
そういうことですよね、
間違いなく絶対に入っておいた方がいいか、入らんとダメですけど、うんうん、まあ、カード保険 でもいけるけど、そういうロストバゲージの時はもしかしたら、カード保険では無理かもしれないので、気をつけてください
って、ね、まあね、いわゆる約束してることをもっぺんね、カード保険の場合やったら、もっぺん確認した方がいいわね。
そうそうですね。
まあ、海外旅行のシーズンをこれから迎えまして、
はい、
愉快に一つ海外行って帰ってきてもらいたいというようなこともね、
はい、
いいですね。
小宮君どうですか？
あ、僕の方はね、昨日ね、はい、取材を受けてね、だいたい僕らって取材する方じゃないですか。
そうですね。
ね、ところが昨日珍しくというのか、
はい、
フリーペーパーのね、はい、シティライフという会社があるんです
けど、まあ、まあ、有名な。
まあ、まあ、有名な会社ですよね。はい、そこの方が、3人うちへ、女性の方が1人、綺麗な方がと含めてですね、
はい、
3人取材に来てくれはりまして、
はい、
今度ですね、まあ、3月頃に出るやろうと、まあ、3月と7月、2回出す言ってはりましたから ね、 あ
ね、
今度この千里中央エリアが発足して50年目になるわけですよね。
は
い、でそんなんで千里中央をもっぺん見直してみようというか、
はい、
この魅力を、まあ、千里中央冒険ツアーとこに仮だやって言ってますけどね。
冒険する
んですか？おもろいね。これ
危険を犯すわけですね。
うん、まあまあね、まあ、そういう意味で、この千日王っていっぱいどんな街やったんやろかと、どういう企画意図でなって、今どうなってるんかと。
あ、僕らね、ようラジオでは喋ってます
けど
ね、
魅力がどんなとこにあるんかというようなことを改めてですね、
はい、
まあ、かなりの、部数の雑誌になるそうなんですけど、その取材で、まあ、僕が、ここで38年ぐらいね、暮らしておりますので、
はい、
まあ、
もうそんななる？
なんちゃいまっか、お前が生まれてくれちゃうか、
そんなもんや。俺がまあ、今年で40やからな。
ほんならね、1年ぐらい京都のうらうらしとったわな。
うん、
で、まあ、大体、てっぺと同じやと思うんですけど、はいはい、7ヶ月ぐらいから保育所入ったからね、お前ね。
はい、そうです、
ね。だから38年ぐらいと思いますけども、はい、まあ、よっちゃんと僕でここで、まあ、定住してるわけですよね。うん、で、そんな、まあ、人の意見も聞きたいということで、カメラも含めてですね、まあ、1時間から2時間、2時間ぐらいもっとかかったかな。
うん、
結構細かいところまで取材していかはりましたよね。
う
ん、面白いですよね。で、なんかどんなことがあるかいなと思って、僕もね、思ってたんで、
ちょっと勉強したんやな。
まあ、それ勉強というか、りょうちゃんと相談してですね、
はい、
まあ、ここの一番おもろいところはどうやろうなというようなことで、あ、まあ、最初はやっぱりね、最近の一番ヒットはやっぱりね、
はい、
幼児の登る春山ですよね。
俺も同じこと考えてた。
うん、あれがね、この取材した人は、
はい、
まあ、ここのこともよう知ってあるけど、我々みたいに住んでる人で途中だからね、
まあ、働きに来てたりとかね、
あるいは経過通過したりする人なんですよね。
名前は知ってるけどみたいな感じ
だったもんね。うん、そうそうそう。でそこまでと表払いみたいやけど、まあ、見てもらったらばびっくりしてはったんやけども、
あ、実際に行ったんですね。
実際行ってそこでまあね、
はい、
写真を撮ってきはったり、
はい、
まあ、もう取材がもう佳境に入ってるんですけどね。でその春山をまあ推薦してですね、これはまあ、はい、おそらく僕もその最近海外あんまり取材してへんけど、世界中であんな面白い山ないんちゃうかいなというオーバーに言うならそこまで行くハイハイからのぐらいの子供からですね。
名前もおもろいしな。
うん、ね、小学生の、まあ、低学年ぐらい、中には夜になると結構のおっちゃんがここでタグのして酒飲んでるとかね、あるいは高校生がね、そこでなんか勉強してるとか、うん、みんなでわわやってるとかいう、夜もその使われてるという
春山で勉強っておもろい
から、うん、春山でみんな会議してるとかね、うん、まあ、そういうのがこうあるんですけども、この春山を僕推薦したら、
はい、
あっとびっくりしてくれはってね、はい、あ、こんなとこあったんかというようなことがあったん
ですよ、ね、また皆さんよかった春山で検索したら、
そうそうそう、
これかいっていう、うん、
まあね、
これが山かいっていうね、
いっぺん来はったら分かりますけど、
ね、僕らの館中には
実に面白い、
実はパルヤマで撮ったんですよね。
そういうこと
で、文岡のね、館長見舞いがね。
そうでしたね、はい。まあ、ここが一番この辺の話題になると思って撮った
んですけど。いや、あれはほんますごいと思いますわ。
そのほか、まあ、このね、はい、僕の暮らしてるところからあります、
ね、
まあ、水面がちょっとちらっと見えたりする、
はい、
長谷池という池があるんですけどね、はい、そこで、まあ、カワセミが巣を作ってるとか。
らしいです。なんか、すごい写真撮ってる人がいるとか、ね、
う
ん、
あ、そうですね、はい。あれがまたこの近くの、もうちょっと遠いところで、おしどりが越冬に来てね、よちゃんなんか、まあ、どんぐりたくさん集めて、バーッと巻きますと、たっと食べに来る話とかですね、それからまあそれもちょっと5分ぐらいいた時に木があって、
はい、
まあ、木はもういっぱいあるんですけども、
うん、
その木のところでカブトムシが取れる話とか、
あ、カブトムシな、
ね、で窓開けといたら
意外に取れるんですよ、
まあ、その後に、まあ、5匹ぐらい飛び込んでくる話とかですね、
そうそうそうそう、
まあ、ここは僕はまあこの住居を選んだ理由としては、まあ、非常に便利やと、うん、まあ、空港行くも新大阪行くも近いし、
そうですね、電車も近いですね、
うん、まあ、言うてったらパッという間に海外行けるということも、うん、まあ、自分の職業でここ選んだんですけど、うん、もう一つは こっち側の窓と、右と左の窓のうちの、うん、まあ右の方はそういう都会向きの窓で、うん、左側も田舎窓というんですが、ね、ネイチャーの窓というかね。
緑という
か、ね。うん、そういうのが、うん、ところ、どっかないかいな思って、まあ僕担当のディレクターさんにも勧められたんですけどね。それでこれを選んだんですけど。
あえて箕面には行かずにね。
そうです。
千里中央っていうのがまあ面白いところですね。
箕面やとちょっとね、ちょっとまた違う雰囲気なんですよね。そうですね。これだけの都会もないし、うん、かなりの都会があって、ちょっと横向くと蛇の住んでるような、亀、うん、が住んでるような池があって、うん、そこでカワセミが見られるとかね。うん、まあそういうようなことを、まあ、説明させていただいて。
それが今度フリーペーパーのシティライフで、ね、見れると。
そうなんですよね。
3月と7月予定。
発行って言ってありましたね。まあこれ無料の多分、はい、フリーペーパーですから。まあ
地域紙みたいなやつですね。
そういうこと
ですね。この大阪の千日中央あたりというか、まあ、北摂のあたり
で、ね。北摂 で配って、はい、まあ何万部か出るらしいんですけども、
はい、
もしよければまた見ていただきます
とですね。
僕らの書いたというか案内したところも出てくると思いますので、うん、はい、まあこういう取材もいいし、まあやっぱり、
まあよっちゃんも一緒に、
よっちゃんも一緒に、ね、あの人はおらんとね、はい、買い物のこととかね、
そうそうそう、
医療関係の情報とかそんなも分からへんので、
そうやな、
うん、なかなかね整理してみたらここおもろいとこです、
面白いな、
うん、ね、自分の住んでるとこあんまりおもろいおもろい言うのも自己宣伝みたいになって自慢になって嫌なんやけどもう客観的に見てね、
そうやな、
土地としては、うん、特に我々のようなこういう商売してるものにとっては非常に面白いし、
うん、そうそうそう、
また定年後の人が暮らさる時でもね、
うん、
自然がいっぱいあるところもおるとこやなというようなこと、うん、まあ、そういう街の千里町の雰囲気を乗せながら家族ラジオはまた今日もやっていくということでありますね、
はい、では